先生ズカフェ始まりました。この番組は先生と呼ばれる4人がリレー形式で MC を担当、普段着のトークを聞けば少し賢くなった気分になる番組でございます。はい、さあ、第5週でございます。
はい。ですよね。
これを楽しみにされてる方、いつも、メールをいただいてます。期待を裏切りません、この先生が。今日はですね、できれば全員集合という話だったんですが、はい、3週目の中島、しかの中島先生だけが、まあ今治療に励んでおるということで、それ以外のメンバーが集まっております。まず自己紹介。第1週担当、なにわ法律事務所、弁護士の大西隆でございます。
第2週担当、伊豆高井刑事部署の税理士、伊豆田博でございます。
はい。第4週担当のファイナンシャルプランナーの、スーさんこと、スーハラミツオです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はですね、はい、まあ、大体、3人が集まればですね、だらだら喋って終わってしまうので、はい、いつもは、ちょっと特別会ということでですね、はい、テーマを決めてお送りしようということでですね、はい、まあ、行楽のシーズンでございますね。
行楽のシーズンでもあるんです
ね。そうです、そうです。
この日ですね。
この日です。もうね、ハロウィンということで、
10月31日は、
奈良 .fm の、これは、ね、Facebook ですか、はい、に、我々のですね、ちょっと、まあ、ハロウィンっぽい帽子をかぶったやつがですね、これから上がると思うんでですね、は
い、
ちょっと、
そちらも見ていただ
きながら。見ていただきながら。まあ、でも奈良のですね、ところ、この .fm の周りもですね、行楽シーズンで大変多くの人が集まっておるので、
でね、
今日はですね、行楽にまつわるお話ということでですね、はいはい、まあ、お得な情報であったりおすすめスポットであったり、はい、我々が喋っていきます。皆様もですねメールでですね、あ、こんなおすすめなスポットがあるよ、情報があるよっていう方はですねメールをいただきたいと思います。いつもの通り784@narafm.jp 784@narafm.jp こちらの方までメールをいただければ随時、
はい、
はい、紹介していくと。
あ、そうですね、
生放送ですからね。
そうです、そうです、
随時放送させていただきます。
そうです、画期的なシステムですね。なんとメール送ってきたを打ち出してそれを読んで反応するという、はい、まあよくやるパターンございますなということで、
じゃあお待ちしておりますのでよろしく
お願いします。よろしくお願いします。では早速我々の方からお得な情報をと、はいはい、いうこと、行楽情報ということで、順番はどうしましょう、
ね、順番
まあ通りで1週2週4週でいきましょうか。
そうですね、大西さん先生からよろしくお願いします。
そうですね、今日はですね、はい、私はですねちょっと行楽シーズンのおすすめスポットということで、二つの温泉を、温泉と言いますか、
ね、温泉
紹介したいと思います。天川村にあります、
天川ですね。
天の川温泉。
天の川。
天の川。
こっちは温泉なんですね。温泉施設。ほうほうほう。で、水葉の湯という。こっちはね、温泉じゃないんですが、大和陶器という薬湯。陶器というのを使った薬湯、中心を使った薬湯をやっている施設でございましてですね。まあ、これがですね、まあまあ、温泉なんですけども、ちょっとね、施設を管理されているところがですね、変わりまして、リニューアルオープンを去年したというようなところでございまして、
天川村の、
もう天の川温泉、天の川って書いて、天の川温泉、そして水葉の湯って。
それは一般のものも、ああいう大衆食堂みたいな、あの大衆浴場みたいな感じで入れるんですか？
そうなん、そうなんですね。
うん。
だから温泉施設と、その薬の施設でございます。で、これは実はですね、王子町の、企業が、で、中心になってやってまして、私もちょっとね、お手伝いを仕事をするようになったっていうところで、
そうなんですね、
おすすめのとこでございます。で、天の川温泉は温泉ですね。温泉湧いてて。で、ですね、水葉の湯はですね、山の水を使って。
山の水、
で、それで陶器という薬草を中心に、やってると。これもですね、私も、なんか、家にある入浴剤で陶器の湯をやったんですけどもね、はい、結構温まりましてね、温泉に、負けないというぐらいのものもありました。で、これね、紹介するので、ね、まあ、天川村のアクセスって、これどうですか、行ったことありますか？
ピンとこないですね。
僕、車で行
く。吉野郡、天川村。綺麗ですね。御手洗渓谷っていうのがありましてね。で、すごい透明な色のですね。
星がね、綺麗とかなんか。
そうなんです、ね、そういう大自然があるんですが。で、泥川温泉っていうのは。
泥川
温泉。
名前は聞いたことある。
そうそうそう。
三津辺に銅。
そうそうそう。そうです、銅です。
銅って思うんです
よ、ね、あれあるんですよ。それとはね、ちょっと反対側の方で、役場の方にあって、ちょっとさらに奥、
大国に行くんですか、
入るっていう感じでございますね。
そもそもね、県民もそうなんですけど、やっぱりあの南の方って案外温泉
が知らないでしょ、
ね、そうそう、
奈良の温泉結構あるんです
よ、ね、ね、なかなか行く機会がね。
でね、これはね、なんで取れ、まあまあ近鉄下市駅からバスで60分、
はい、うわ、
これは私行きましたけどね、なかなかね、トンネルを抜けるのが大変な話でございます。もう秘境感あふれる、
なるほど、
山と川なんですね。で、ここがね、なんで取り上げ方というと、普通にね、温泉だけをしてるわけではなくて、はい、実はですね、この、管理運営してる方が、はい、めちゃくちゃ山を持ってはると、
う
ん、で林業関係でやってはる会社さん中心で、なるほど、ね、なんでかと言いますと、ここはですね、薪ボイラーを使って沸かすようになったと。温泉もこの水葉の湯も薪ボイラーで、ガシファイヤーというですね、そういう薪でね、そのまま入れて、うん、で沸かす、
あー、燃
えると。ホームページ見ていただいたら、その燃えてる様子があったり、
おうおう、
で、見学したいなって言ったらね、させてもらえるような話になってまして。
ちょっと裏を見れるわけですね。
そうなんです、そうなんです。
温泉入る前の、
そうなんです、裏の。その山と川のいいところのですね、うん、そういう温浴の施設に、薪を使ってやると。なぜかというと、やっぱり林業がちょっとね、衰退してると、ま
あ、ね。
で、これがですね、林業として成り立たんかったら何が問題かというと、林業やってたら木切るじゃないですか。うん、
切りますね。
で、昔はやっぱり木のね、そういう薪とかがエネルギー源やったんですが、それ使われんようになった。で、あと木造の建物なかなか建たんようになった。で、それが放置されていくと、ちゃんと刈ってたらですね、自然に更新って言って、自動的に木生えてくるんですけど、ね、放置するとそれがですね、嘘と茂って、結局生えなくなっちゃうんですね。
逆にね。うん、そうし代謝がよくまい
といけない、ね。そうそうそうそう。
そう
したら、危ない山になったりとか、放置されてると。それをなんとか変えようということで、じゃあ、木とか、うん、そういうので、薪とかでですね、落としていくというようなことをチャレンジしてると
。すごいあれですね。でも、
山を守る、環境の、ね、すごいチャレンジ
ですね。そうなんです、そうなんです。
温泉であると。
そうです。だから温泉施設で、灯油で沸かすよりも、やっぱ薪でやった方が CO2 削減になったりとか。
なるほど。
そういうちょっと考えられた施設であるんで。
大西さんらしいような紹介ですね。
そうでしょう。そうでしょう。環境法政策学会に入ってる。で、これからは多分あれですね、紅葉のシーズンになってきますから、山を見ながら、あ、この木を使ってですね、エコにもなるんだというようなことでですね、温泉に入ったり、その陶器の湯に入っていただけたらな、というふうな。扱いでございますね。
これから寒くなりますからね。また温泉がいい時期になりますよね。
湯沢先生、
はい。
そんな深みで次行けますか？
ちょっと薄っぺらい情報ないし怖いな。
先生ズカフェ、さっきも呼びましたね。先生と呼ばれる4人がリレー形式で MC を担当。普段着のトークを聞けば。
先月もそんなに違いました。何か読書感想文が何か。
少し賢くなった気分になると。
こうだんだんこう、週、ね、週が下に行くために、だんだんだんだん。
いや
先生だけ高尚なものを。
ちょっとかっこいいでしょ。で、かっこいいこととしてはるなと思ったんで、うん、取り上げていこうかなと思ってですね。まぁ、あ、ちょっと、せっかくね、奈良で、これから紅葉シーズンで、はい、行くっていうことなんでね、はい、ちょっと遠出していただきたい、ところということで、天の川温泉水葉の湯をご紹介させていただきました。
なるほど。
素晴らしい話。
素晴らしいまとめ。
自分で言うな。素晴らしいまとめ。あと、どうするんやと言
うんですか。まあまあ、一周はこれで、はい、あと、二周、三周とどんどん、レベルが上がっていきますからね。
上がるか下がるかは、皆さんのご判断という
か。それだけやりたかった
ら
違います
よ。いやいや、違う。今日はハロウィンですからね。
ハロウィンらしくなかった。
なかった。
本当に。またプレッシャー感じるな。
プレッシャー感じますね。
まあ、これね、1番手楽ですね。
はい。
はい。
2番手、
3番手がだんだん
レベルが上がりますね。
じゃあ、来週の石田先生の、はい、行楽のお得情報。
はい、まあ、行楽には関係ないかもしれませんが、まあ、旅行ということなので、
はいはい、
ちょっと皆様にお聞きしますが、スーさんは、はい、東京とか行かれるとき、ね、時々やっぱりあるかと思いますが、
ね、
どうやって行かれますか？
今はもう飛行機が中心なん
ですね。飛行機中心。
はい。伊丹から、成田へというような飛行機を、できるだけ、お安く行ける方法ないかなと一生懸命頑張ってます。
なるほど。
はい。
じゃあね、大西さん。
僕はね、基本新幹線。
はい。
あ、基本は
新幹線。あんまり飛行機は乗らない。
ああ。
まあ別に怖いわけじゃないですけど。いや、怖いわけじゃないんですけど。怖いわけじゃないんですけど、新幹線が。まあ、便利でしょ、はい、まあ便利というか気楽なんで。
まあまあね。
で帰り場ね、 ちょっと夜行バスとか使ったり。
夜行バス、夜行バ
ス。それはまあ、まあ、それ聞きます。
後で聞きます。
するんです。
まあ、基本新幹線。ビジネス行くやったら基本新幹線。
夜行バスやる方はびっくりしましたね。
もう、私もね、昔ね、まだ、働き始めた頃はね、夜行バスも乗ったりしましたが、なかなか今、この年になってね、夜行バス
が。そうそう、ビジネス行くやったら新幹線が基本ですね。そうですね。
まあ、私もね、まあ、新幹線で東京行くことが、やはり、まあ、圧倒的に多いんですが、はい、まあ、仕事から、こう、業界のね、関係の、行事等で、まあ、年に1回か、うん、まあ、たまに2回ぐらい東京に行くことがございまして、はい、まあ、その時はね、いつも、まあ、新幹線で、新幹線ね、乗られるとき皆さん、普通に、切符売り場で買っていかれるか、もしくはね、金券ショップで、うん、新幹線のね、こう、ちょっと安い、あれ、なんていうんですか、回数券みたいなのが、
うんうん、あ、外で、ね、売ってるやつだね、金券、ね、ショップ、チケット
ショップで売ってる、
チケットじゃんでね、
う
ん、
そうですね、
はいはい、まあ、要は指定のやつを、まあ、自由席ぐらいの価格で行けたりするっていうやつですね、まあ、
1000円2000円ちょっと安
い、ね、ちょっと安いんですよね、うん、
お弁当ぐらいは
出るかな
っていう感じね、う
ん、まあ、昔はねそれを買って行ってたんですが、うん、最近は、まあ、これビジネスでね、東京行かれる方、お持ちの方多いと思うんですが、はい、まあ、新幹線のこれエクスプレスカードという、まあ、クレジットカードの機能がついてるんですが、はい、まあ、このカード、これに入会して、まあ、年会費ね、1000円ほどいるんですが、うん、まあ、これで、会員になって予約をしますと、はい、東京と大阪の間で、ね、やっぱ1200円くらい割引になるんですよね。
あ、そうですか。
で、往復で行きますと、うん、まあ、2400円くらい割引になるんで。
エスプレスカード。
はい、うんうんうん、まあ、これで、まあ、行くように最近、もうここ数年ですかね、なってるんですけれども。
それちょっと気になってました。
まあ、できるだけ、
ね。入会の時にお金がいる。
ちょっとね。年会費はね、1000円ほどいるんですが。
年会費1000円で。
まあ、1回、年に1回使えば、
うん、まあ、また
元は取れると。
確かにね、よく行く方やったらこれ。
もう絶対、もう皆さん結構持ってますよね。
いや、往復で考えたらだいぶ違って
だいぶ違います。
やはり、同じね、ものを行くんですからね、安く買える。
先生は入ってはるんですか、これは。
入ってます。
当然ね。
まあ、入ってるんで、まあ、これを入会して、
なるほど。
今日ね、調べて、まあ、一つこれをご紹介しようと思って持ってきたんですが、
はいはいはい、まあ、これがメインじゃない。
まだ実は、
次ありましたか。
もっと嫌だったんです
よ。次のありましたか。
実はね、これ、うん、以前ね、これ JR 東海さんのね、これなんか旅行会社のね、子会社さんだと思うんですが、旅行会社のサイトを見てると、はい、東京一泊二日で、まあ、新幹線のね、乗るその、はい、便にもよるんですが、うん、大阪東京の往復の新幹線代と、うん、ホテル代を入れて、まあ、日程にもよるんですが、だいたい安ければ2万5000円とか2万4000円。
2万5000円。
2万5000円。
2万5000円だ、大阪
で、東京で。往復ですよ。
2万6000円。
片道じゃな
くて。違う、往復、往復。
で、あの、ホテル代入ってて
入ってます、入ってます。
あ、そうですか。
え、
だいたい、ね、
片道1万5000円弱いるでしょ。
往復で2万6000円近くはいりますね。
いります、いります。うん、
で、あの、で、往復が入って、
2万
4000円。ホテルが入って
、このプランで行くと、
はい、
ちょっと散歩にちょっと抜いてきてね、
はいはいはい、
コピーしたんですが、一人で泊まって、2万4800円で書いてますね、これ。非常にこんな安いのがあったんや、みたいな。
よく今コマーシャルもちょっと出てる東京マークとか。
あ、そうそうそう。
そんなようなこともね。
まあ、以前からそれやって、昔は、
それって。そんな安いんですか。
そうなんですよ。で、確か私の記憶が間違ってなければ、昔は、うん、あの、のぞみはダメで光とかね、こだまだけかなというふうに認識してたんで、
まあ、
使ってはいなかったんですが、ちょっとね、あの、こういう機会なので調べてみると、うんうん、もう実はのぞみ号も乗れるようになってると。
なるほど。
のぞみのに乗れて、この金額かっていうふうに見ると、さすがにね、のぞみ号乗るときはね、片道でちょっと、まあ、便によりますが、2000円とかね、ちょっと割増はあるんですけれども、
うん、あ、なるほど、
それでも、どうでしょう、
だいぶお得ですよね。
だって願いましてはって14,600円入れて14,600円入れた段階でこれなんかホテル代出るわけでしょ。
入ってます。入ってます。
でちょっとオプションで上げたとしても、
そうね、
ホテル代が浮
くみたいな。ざっと計算しても3万円ぐらいね。
なるほど。
往復とそれから宿泊の料金と、でしかもあの、まあ、のぞみでね、当然のぞみの方がね早いので。
なるほどね。
それで行けるんだったら。
まあお得にね、やっぱりね、東京までとかディズニーとかもね、ありますからね。
で、もう安く見せる、行楽シーズンですからね、これから。
行楽 OK だよね。
そう、というのもね、あと見てるとね、小玉号だと追加料金がないということで、も
し、ね、ゆっくり、ね、光は追加になるんです
か？ありましたね。ちょっと光は2000円とか書いてます。2000円か。
まあそういうのもちょっと、だから、
なるほど、なるほど。
調べる、調査して、
そう、調査してね、ね、行ったらよかった。
どんなようなあれがあるかいうのね。
というのもね、先週ね、ちょっと仕事で、もう本当に、トンボ狩りだったんですけど、ちょっと東京行くことがございまして、うん、そっちのね、そのエクスプレス予約で、行ったんですが、これやったら、ちょっとよくよく調べたら、こっちで行った方が、宿泊代もついててよかったな、なんてね。
なるほどね。
まあ、残念ですね。
ちょっと残念でした。
ねえ。
まあこれから、
これからね、
でもか、年会費払ってるから、どっちするか悩み
になります。
悩みどころ。
まあ、これまた難しい。
日帰りやったらこっちで。ま
あ、日帰りやったらこっちですね。
やっぱこれは東京限定なんですか？
これはね、
まあそうですよね。
見て、東京からは、例えばその静岡とか、東京から名古屋とか。
横浜とか、まあまあ
ある。あ、それもあるんですか？
ありましたね。
ああ、
そう
か。
そうでしょうね。
なのでね、ラジオを聞くの方がね、奈良の方が多いとは思うんですけど、もしね、ラジコとかでね、奈良以外の方もいらっしゃったらね、ちょっとね、ネットで調べると、まあいろいろあるもんだな、ということで、
ね。調べる価値はありますね。
あります
ね。なるほど。なるほどですね。
まあもちろんね、そういう
連休。出張にも使えるし。
使えるし、まあ連休とかお正月とかはね、ちょっとわからないですが、まあ普段であれば、
そうかそうか。
お手軽な金額で、宿泊費も込みで。
でも今ね、大西先生も言われたように、もう私もそうですけど、東京行くのにもね、はい、飛行機あり、バスあり、新幹線ありだけど、その中にも、いろんな工夫して調べていったら、楽しい生き方、
そう、
あるんですよ。まだお得な生き方ってあるんでしょうね。
そのお得やったらね、うん、やっぱり東京でちょっと一泊して、
う
ん、
まあまあそうやね。
で、せっかくやったら寄ってっていう。そうね。確かに新幹線で帰ってこようと思ったら帰ってこれるんですよ、ね。
せっかく。バス、
バス、夜行バス。
夜行バスは。
まあ、経費削減でございます。乗り方はいろいろあるんですけど。
なるほど。
でも、もちろん、いい姉ですよね。
そうですよね。
そう。うん、なんか、来ましたか。
メール。
なんかメールどうぞ。
ね、スーさんの前にちょっと、ね、
ご紹介
メールもいただいてますんで、ちょっとご紹介したいなと思います、はい。ラジオネームコロンさん、いつもありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。ワイワイしていて楽しいですね。すいません。はい、普段は静かに固く結構ワイワイしてますか？
私の場合
は。ああ、そうそう。ゲストとかね来てくれたらねワイワイするんだけど、一人喋りじゃ限界があるということ。はい、いやこれから改善点ということで、はい、はい、いうこと。まあワイワイして楽しいですね。おすすめの行楽スポット、ベタに京都。ですかね。と着物を着て街を歩きたいですね、ということで。
まあ、奈良に着物で着てほしい、いらっしゃいまし
たよ。ああ、そう
ね。奈良もね。
あとね、万葉の衣装とかもありますからね。
奈良でもありますよ ね。
京都にね、やっぱりちょっと対抗心燃やしましょう。
奈良町で。
奈良町で。なんとか盛り返したいですね。
今日はそんな爪になりましたけど、すみません。
なんかね、奈良も。
情報いただきながらごめんなさい。
そうそう、京都を、せっかく言ってくれたのに京都の話題をしない。
ライバル心燃やしました。
燃やしましたね。ダメですね。はい、ラジオネーム、キノコカリさんから。です、こんにちは、楽しく聞いてます。ありがとうございます。秋の行楽は毎年丹波篠山を松茸すき焼きを食べに行きますと。
すき焼きですか？
はい、ね。ボタンもありますね。いろりに鍋をかけて膝を突き合わせて美味しくいただきます。お肉はもちろん三田牛。先生は行かれたこと
ない。美味しそうですね。
まあ、ね、いいですね。いやね、松茸って、なんか、東日本ものすごく不作。
あ、そうですか。
もう国産のはね、3倍ぐらいになって
ます。栗もなんか今。
あ、そうで
もないかね。
そうらしいですね。
ちょっと寂しいですね。秋がもう少ないですよね。
もう一遍寒くなりました
ね。1日2日やったんちゃうかなと思って、急に寒くなってるのはこれなんかと。四季で話してますけど、8期ぐらいになってるかなと思ってる
んで、私。10月雨多かったですからね。
先寒とかね、なんかね、そんなシーズンがあったんかなとか。
まあ鍋もいい季節になりましたね。ちょっとなんか食べたくなったり。
そうですね。
もちろん三田牛ですよ。
もちろん私は
もちろん OG ビーフとかじゃなくて、
ボタンだから、笹山やから。
そうです。奈良のね、さっき言った天川とかも、
そうですね、
いますし。
まあ、獅子もね、ジビエとかもね。
のブームでございますね。
そうですね。まあ、ありがとうございます。
またね、皆さんのスポットもありましたら、またメールの方いただければ。
ありがとうございます。
ということで、まあ、ハードルが最大に上がったところですね、4週の須原先生、スーさん、
今年。57の、私が申し上げても何なんですが、青春18切符っていうのがありましてね。
僕好きなやつです。
私も若い時ね、いろいろ活用してたんですが、ちょっと時間のある時とか、こういうので、青春18切符は、57のおじさまでも使えるという、年齢関係ございませんので、で、5枚続いのね、 普通車、JR の普通車を、まあ、基本、まあ、快速ともありますけど、
だからね、
特急とか、あの、急行とか、特急料金とか、そういうね、うん、別料金がいらないものを、1日12、どこまで行ってでも、うん、あの、実は5枚通で11,850円。はい、そう。11,850円なんですか。はい。で、それが5枚通で、1日2,370円。
安い。
2,300円。
さあ、どこまで行くっていう話
ですね。どこまで行くでも、その位置に乗りまくれるという、そういう、まあ、
お得切符なん
ですね。切符でございます。
だから18切符ってなってるんで、18までかとか若い子だけだと関係ないという
か、誰でも行けるんですね。
おじいちゃんおばあちゃんも乗れるし、はい、ね、私も乗れるしという、そういう青春18切符。
なるほど。
おじいさんも乗ってください。青春18切符。
急にな
ん
かも
う、乗ってください。
前で聞いてる方18切符。ああ、喋り出しましたね。
そんなことなんですけど。いや、それでね、はい、いや、これのいいところは、まあ私も利用したんですけど、はい、紀伊半島一周しました。
はい、
紀伊半島一周。
一周、できますね。
ずーっとできましてね。あの天王寺からずっとあの三重、
勝浦とか
勝浦から三重の方に
戻って
、で関西線乗って、はいはい、また天王寺へ戻ったというようなこともやったりとか、
はい、
岡山間の方まで姫路からずっと快速乗って、うん、新快速乗りながら岡山行って、まあそれで、ちょっと一泊しましたりですね、しまして下関行って、うんうん、
あそこまで行ったんですか。
萩からまた日本海の方戻って、浜田から松江とか行って、日本海のずっと帰ってきたという、まあそれも3泊ぐらいしましたですけどね。
なるほど。
まあそういうような思い出もありまして、でもそれね、やっぱり、あの、使い切れなくてもいいものは何かと言いましたら、使わなかったら5枚なんで、5枚でセットで使わないかんなんですけど、ああ、どうしても使わないと言ったらチケット屋で、
ああ、
その余った2日分余りましたって、それで購入してくれます。
うん、おお、なるほど。
ギリギリやったらダメでしょ。
まあ、
ギリ
ギリね、ある程度余裕見て。
ある程度、まあ、あれですけどね。でも、それで購入してくれたものが、今度逆に購入するときは、1日分だけでも購入できるという、チケット屋で。
あ、そういう
1日だけでも使えます。
なるほど、なるほど。
だから、あの、4日分は使用されてますけど、うん、あと1日。それが2370円のは少し安めで、
ちょっと安いんですね。
2370円。
が1日分
です
ね。チケット屋さんやったらまあ2200円ぐらいですかね。
ここから普通に行ったらどこまでぐらいですか？なんか
ここからって、姫路ぐらい。
あ、姫路
ぐらい、
ね。姫路やったら行けますよね。
まあ、往復行けますからね。
なるほど。
往復と、
往復と、そうか。
だいたい4000近く姫路だとかかります
ね。結構かかりますよね。
うん。それが2000円ちょいぐらいでね、行けるとかいう。そういう、あの、買い方もあります。チケット屋で、青春18切符を、ちょっとバラで買えるということもあるし、もう一人は、何人かで、5人グループで、一緒のとこへ、ということで、
なるほど。
グループ旅行いいですよね。学生の時は私もやったことあります。
そうですね。18切符を1枚買うと、それが5人ぐらいでも、あの、一緒に旅行が、それを使っていけるとか、まあそういうグループ旅行とか、まあそれから2、3人で行けるというかね、それもあの、あの2つ分余るけども、うんうんうん、でもそれはまた自分で使えるとか、うんうんうん、あのその日に使わなくてもいいというね。
なるほど。
使える期間というのは何かと言いましたら、はい、今販売がね、実はあの12月1日から12月31日の間に、はい、青春18切符があの発売されます。
これね、発売期間と乗れる期間がずれてるんですね。で、
そう、昨日の乗れる期間は12月の10日から1月の10日、ほんの1ヶ月の間なんですね。
お正月が入ってるんですね。
正月が入ってますんでね。
そしたら、
それ冬の18切符ですね。
うん、冬の18切符があるし、はい、春も、まあ実は、春は今度3月1日から4月の10日、はい、とか、夏は7月20日から9月の10日とか、うん、まあ結構あの、冬休み、春休み、夏休みとか、うん、そういえば休みを利用するような、うんうん、そんなんで中止には販売されるみたいなんでね。ですから、そういうのも、ちょっとあの、気にしながら、旅行をのんびり行くという旅を、はい、各駅停車も結構面白い。
面白い。
やっぱり駅駅をね、ちょっと知るっていうのもね、あの、情緒あって、うんうん、私もあの、本当にもう一度、ちょっと時間あったら行きたいな。
あ、
この
冬
はちょっと無理なんですけどね。
いいですね。
またあの、春とか、夏とかにね、行きたいな。
夏とかいいですね。
まあ皆さんも一度、あの、そういう青春18切符というのも、うん、お年関係ない切符ですんで。
なるほど。
はい。いうのもちょっと JR さんとか、でもしバラで買いたい場合はチケット屋さんに、12月1日以降か、それぐらいでしたらちょっとあの、販売されるか
な。入ってなかったらね、買えないですよ。
そうそうそう。
そうそう。売る人が売ってくれないと買えない。
ですから、少し情報を仕入れに、 なるほど。先ほどのね、チケット屋さんの利用とか、はい、JR の、まあ、片道切符とか、ね、そうなのとかね、新幹線とかもあるでしょうけども、これ18切符も。
なるほど。
一度期待していただいたと思います。まあ、こんな情報でした。
まあ、実は何を隠そう、はい、今年の夏使いまして。
あ、使
いました。買いました。久しぶりに18切符買って、学会で横浜まで行って、うん、でその帰り、うん、18切符で帰ると。
うわぁ、
横浜から18切符。で、あれね、18切符買って、計画立てるまでものすごく楽しいんです、
う
ん、
なるほど、なるほど。
ね、ねああいう時刻表とか見ながらね。
で、東海道で、ね、本線もあるんですけど、
はい、はい、はい。
やっぱりね、駅が遠いんですよ。
そう。
なるほど。関西とか、その東京のあたりと違って。
一本一本ね。
ああ。で、あれはね、楽しいんですが、東京から一日で、新大阪まで帰って、朝新宿出て、一日で帰ってきて、ものすごく遅くやったんですけど、もうね、その二日分でもう、のつのつ。でね、金券ショップ売ればよかったんですけど、売るの忘れて、これ結局、トントンやなって言った
りとか。で、はい、ちょっと思い出があんまり、ほの、渋い応援
で
なります
ね。でもね、各駅停車なんで降りれるでしょ。はいはいはい、浜松で降りて、
そうすると。途中でどこの駅も降りれる
んでしょ。で、うなぎの弁当とか買うとね、はい、本当にね、そのところの地元に行けるので、
それ
はあります、ね。ゆっくり時間ある方はぜひおすすめ。
すいません、先ほど言うの忘れてた、はい、本当に途中下車ができるっていうのがあるんですね。
そうなんです、
そうなんです。
旅行に持ってこいですよね、ゆっくり旅
行に。のんびり旅行に持ってこい。
駅弁を買ってですね、その城まで行って食べるとかですね。
お年寄りの方でもね、やっぱ時間の方、こういうので行って、
そうですよ。
いいと思いますよね。
そうですね。
いつまでも青春の心を持っていくという、
ね。青春18切符でございました。
というようなことでございます。お二人は、すごい、切符の情報でこんだけ熱くなるという素晴らしいことでございます。
やはり大井先生との全然格差がありましたね。
ちょっとね。温泉施設じゃダメですね。ということで。またメールをいただいてます。ラジオネーム、アイニャンサラダン。アイニャンさんからいただきました。はじめましてということで。はじめまして。今日聞いていただいてですね。また、ずっと
来週以降もね。
はい、よろしくお願いします。私の方ですね。はい、順番に、リレーで担当します。今日、猿沢池のほとりを歩いていると、興福寺の南苑堂の周りが紅葉していて、水彩画を描いている方がたくさんいました。
いい雰囲気でしょうね。
これから紅葉ですね。
まあ、絵描きますね。
そうそうそう。やっとね、秋らしくなって
そうですね。
いい感じですね。いや、
先週はですね、はい、奈良クラブの応援行きまして。
あ、
参
加して。
で、やっぱり紅葉ですよ。だいぶね、秋めいてまいりましたということで。
まあ、本当に、まあ、ちょっとこの旅行のシーズンですけど、やっぱり奈良、もっと地元
を、ね、地元もね、地元も巡っていただければ。
そうですね。まあ、今、焼損移転もありますし、
はいはいはい、
人も多いですね、はい、あれですけど、やっぱりいい気候が出てきてますもんね。
水彩画を描いてるっていうことがいい
です。奈良公園も広いですからね、うん、いい雰囲気のところもいっぱいありますからね。
うん
う
ん、はい、まあ、そうやって話していくと、リンリンさんからいただきました。こんにちは。私のおすすめスポットは、県庁の屋上です。
おー、あそこも見えらしいですね、
奈良の話題でございますね。ただで奈良市が一望できます。
確かに。わかります。何回も登ってます。
はい、なんたらと、あと18、キップ
の後ですけどね。
お送りしてお得な情報でございます。
奈良県庁です。
これこそお得な情報
です、ね。ですね、奈良県庁の
屋上が、
奈良県庁へ。一望できるそうでございます。
奈良県庁行ってくださいよ、皆さん、観光の方。一望できます
ね。高さ制限とかね、厳しいですからね、奈良はね。そういうことでございまして。
周りがね。
皆様からの情報もね、こうやって随時 お伝えしてですね。やってます。先生のカフェでございます。さあ、残るところ、あと1分になってまいりました
。
あっという間でございますね。どうでしょうか。実際に先生方、行楽行けますか、秋は。
行楽は。
行けるか。なんとかして、時間を作らないといけないですね。
そうでしょう。我々はもういつもワークホリックでございまして。
私はどちらか言いました、運転手になるタイプな。
あ、大変でございますね。ということで。
いや、本当に。
もう気分だけはですね、皆さんのこういう話題にしてですね、はいはい、今日は、特別3人集まりましたんでですね、はい、もう行楽シーズンなんかちょっと奈良を巡ったような ね、東京に行くような頭を、
はい、終わってからもまたちょっと散策しましょうか。
あ、そうですね。
そうなんですね。そうなんですね。
これから行きましょうか。
猿沢池のあたりで、絵を持ってね、筆を持ってちょっと
皆さんもお越しください。
お越しください。
はい、ということでございます。
じゃあ、いい季節になりました。
そうですね。で、今日は、はい、もう時間でございまして、ワイワイやってきました、生活カフェ。まあ、3人集まったということでございます。次週は私、来週、が担当しますので、はい、また初めてメールいただいた方、聞いてくださいね。じゃあ、
よろしくお願いします。
はい、さよなら。
さよなら。